2025年新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
といっても、まあ、年末もねちょっと配信できなかったんでいきなり新年みたいになっちゃいましたが
そうです、
ね、一応ちょっとね内々には振り返りとかもやってたんですけど、結果的に配信上はいきなり新年ということになって、でまあ新年から振り返りの話も含めてやってもいいんですけど、ちょっとそれをしてたらいつまでも2024年引きずりそうなんで、もう2025年の先の話だけしたいなと思って、今日はもう今から先のことだけの話をしましょうという回です。
はい。
まず新年ゆっくりできましたか？
まあぼちぼちですかね。はい、
ね、今年は去年と違ってね、あの大きな震災みたいなものもなく、一応正月は安泰に過ごせたかなという感覚はありますけれども、まあ世界的にはねまだまだいろんな問題が片付いてない状態なので心配事は増えつつありますけれども、一旦私たちは技術の点では今年もいろいろ波乱万丈な感じはしそうなので、その技術に向かっていろいろまた話をしていければなといったところなんですが、まず最初のトピックとして、去年リカログ 2.0 みたいな方、去年だっけ一昨年だっけ忘れちゃいましたけど2.0 にして
はい、
で途中でねあの背景とかもいろいろ変えつつアップデートしてきたわけですけれども、リスン対応したりとかね、
はい、
リカログ 3.60 としては何をやりましょうというところで、なんかこれやりたいとかってあります？
どうですかね。まあ配信頻度もうちょっと上げたいですねというのを去年も言って実現できなかったんでそれはありますけれど、まあ、それが 3.0 かと言われるとちょっとなんていうのかな、しょぼい感じがしますので、はい、もう少し何がいいですかね。技術的には結構現状の配信環境で満足しちゃってるんですけど、もうちょっとなんか機材の一新とかしてみたい気はしますね。はい、
まあ、あとはクラスターでねこうやってプレゼン資料出してやるのもちょっと芸がないっちゃないんですけど、多分一番作るのが楽なんですよね、
はい、まあそうですね、作るのが楽なので、まあ、とりあえずプライベートルームじゃなくてこれホームなんですけど、実は、はい、
はいはいはい、
ホームの方でとりあえずスライド出すだけならもう分かっちゃってるんで楽ではありますけどね、はい、
そうですね。なんか OBS とかでね以前は作り込むとかもあったんですけど、やっぱり毎回毎回話すネタが変わるっていう時にいちいち全部作り込む時間はないんで、ちょっとね、まあ、なるべく最小の時間で最低限のことを伝えるという意味では今のこのクラスターの環境がベストチョイスにはなってるかなと思ってて、なんか他のプラットフォームでなんかこんなんやってるやつ見たとかあります？
いやーどうですかね。まあこれ私らが使ってる使い方もクラスターの使い方としては結構不純な感じがしますし
まあそうね、うん、
まあこういうことをするならやっぱり OBS でスライドでクロマキーで抜いてがまあ一般的なスタイルなんじゃないかなと思いますけど
まあそうね、
はい、
あとはアバターとかも楽しいからって言って 3D 化とかも持ってきたけど、まあやってること的にはもうライブ 2D だからなんか一周回ってライブ 2D に戻ってもいいかなとか最近思ったりは若干しますけどね。
まあいいけれどね、はい、まあぼっとちしてるだけで全く動かしてないですからね、
うん、そうで、いろいろね世の中ハリトラ X とかあの
トラッカー
フルトラッキング
フルトラ、はい、
うん、みたいな話も出てきましたけど、結局クラスターのデスクトップ版との相性とかでうまく導入できてないし、まあ、導入できたところで喋りながら身振り手振りどこまで動かすねんっていう話もあるから、まあ指一本一本までトラッキングするようなそういう世界観にしない限りはあんまり意味ないんでね。
まあ、まあまあまあでもなんだろう、あの VTuber とかを見る限り、まあ、表現力は上がると思いますけどね。 話してる時に動いてるだけで、はい、
はいはいはい。でも椅子の上でさ話してる時ってさ無駄に頭揺れてるだけじゃない？そうでもない？
まあそれはそう、まあ確かに、まあ確かにそういう意味ではこのアバターではちょっとしょぼい感じはするけど ね、はい。
なんかそれよりかはあれかな、ちょっとした演出じゃないけど、あのツイートデックみたいなものを買って、ストリームデックかみたいなこと買ってきて、まあ、最近スマホのアプリ版も出てきたから、なんか効果音鳴らせるようにしたりとかの方がよっぽど良さそうだけど、その辺のね音の通信に関しても何かいいプラットフォームあれば移りたいなと思ってて、今例えば私の方で音を出して何か共有したいってなっても共有できるものがないんですよね。
まあそうですね、はい、
うん、これ音声は、うん、
ああそもそもそ の、 あの心鏡さんのローカルから入力する方法って話、はい、
うん、ああクリーンフィードって複数に入れたと思うから、だからマイクを私本体として入れて、で追加の音は別のユーザーとして入れてみたいなことをすれば、まあ、生成 AI に喋らせて3人で会話するみたいなのを配信に乗っけるのもまあできるなとか思うんだけどなかなかね、あそういう試みもやりづらいんだよね。
それはでもちょっと面白いですね。でもそれするんだったら別にクリーンフィードに載せる必要性はなくない？あの俺の方のローカルで載せて OBS に載せればいいだけでは。あでもそっちに聞こえないか。
そう、あお互いに聞こえないといけなくて、でお互いの声が生成 AI にも入力されないといけないから結構めんどくさいんだよね。
まあめんどくさいはめんどくさいけど、まあそうね、ディスコードでそっちの AI の方は共有しておくとかできるのかな、
そう
分からん、ちょっとやってみたら分からんけど、
まあ3人はちょっといきなりはハードル高そうだから、まあ、さっきの配信頻度を上げる意味でも、うん、どっちかがいなくてもなんか生成 AI と会話して配信できる状態にしとくとかはちょっとまあやってみてもいいかなと思うけど、まあ、生成 AI にひたすら喋り続け、一人で喋り続けてくるのもだいぶ虚しい感じはするっちゃするんで、
あまあまあ
どうかなっていうのと、
うん、はい、
最近読み上げ系もね、あのまた発展してきてるから、いい加減あの記事本文の読み上げは AI とかに任せて、でまあ要約してもらった文章をちょっと生成 AI にね一旦要約してもらって、読み上げ君に読んでもらって、で補足情報があれば二人のどっちかがちょっと補足してそれについて議論するっていう流れに持っていかないと、今のところその要約とかが結構適当だったりとかして、あの回によってすごいばらつくんで、その辺も
確かに、うん、
やってもいいかなとか思うね。うん、
あでもそれは良さそうですね。要約して読み上げてもらってそれについて話すと。
そうそうそう、
うん、まあこの最近乾燥しがちで喉痛めがちな状況で少しでも声帯を保存しようという努力はい、いいと思います
あそういうつもりじゃあんまなかったけど、うん、そうですね、
はい、
人がやるべきことだけ人がやればいいので、
はい、まあそうですね、
工夫でやれそう、うんうん、
それはいいかも、ちょっとやってみたいですね。まあ、やるんだったら俺の方のローカルに起動してかなという感じだけど、まあ、結局音が
う、ね
うん、何がしかで共有してっていう感じで、ディスコードに載せちゃうと、ああでもいいのか、ディスコードに載せて再生してもそれを多分取り込んで2人の声が入るけど、まあ問題はない、うん、
そうね、
そうね、
まあもうあとは今音質重視でやってきたけど、まあ、コンテンツ重視でもうディスコード一本に絞ればやりやすくなるんだったら、まあそれも選択肢だけどね。
まあそれも選択肢だけどね、うん、いやなんか安定してるのも好きなんだけどな、個人的にはクリーンフィード。
わかる、なんか 気づいたらサーバー落ちてましたとか、まあ、ディスコードをね、有料で購入しないかっていうのはあるんだけど、
ね、そう、結構ケロるんだよね、あれがあんまり好きじゃない。
わ、
うん、
かる。多分ちゃんと優勝版で待機確保とか、まあ、そういうことやればいいんだろうけど、無償ユーザーは当たり前のようにケロられるというか優先度落とされるんで、
うんうん、
まあ、それは無償ユーザーだし当たり前なんだけど、そういう意味でね、ちょっと
まあでもそこに金かけるんだったらちょっとコンポーザー買うわって感じがするな、うん、
いや本当どこに かけるか問題はあるんだけど、なので、まあ、読み上げとか生成 AI を駆使してもうちょっとその話してる記事についてとかその辺は分かりやすくしてもいいなと思うのと、
はい、
あとは話題になってた時にそもそもこれってなんだっけみたいな事実確認みたいな話がちょっと飛んだりしてることも結構あるから、その時にシームレスにそう生成 AI に確認取ってもらってで読み上げが流してくれるっていうそこの動線を何かシステマチックに作っておければ、まあ、あそうだったそうだったっていうつなぎがしやすくていいかなとは思ってて、
あ面白いね、はい、天の声システム、はい、
あそうそうそうそう、前に打ち上がったソユーズの時って誰が乗ってどうだったっけとかね、いちいち Google で調べるのも大変なんで、
はいはいはい、 いいじゃないですか、
そういう事実確認が必要なことってあえて話題に出してこなかったと思うんで探しもしょうがないわっていう感じで、
うん、
まあ、その辺もねちゃんとトークに混じられるのはいいところだと思うから、
そうですね、そこら辺、うん、そのまあ、AI による進行補助
をそうそうそう
ちょっと今年はチャレンジしてみたいっていうのはいいと思います、はい、
そう、 うちらどっちもパーソナリティとして貧弱なんでパーソナリティの要素をね、うん、生成 AI にいろいろ助けてもらいたいっていう
はい、まあ、我々人間をガヤとして生成 AI 様の進行を見守る立場として進めさせていただければと思いますと、そうそうそういう感じですね。
それくらいの方がね多分私たちのその準備時間的にも気が楽なはずなんですよ。
まあ何も準備してへんからな、はい、
そう。いつもぶつけ本番で言ってわたわたしてるから絶対その方が喋りやすいし進行のこと気にせずに喋れるからもうちょっとね深い話ができるはず。
うん、はい、あいいと思います。ちょっとそこら辺ちょっとやり方からまあ、どういう、そうですね、なんだろう、AI があるかからちょっと探しつつやってみれればいいかなと思いますね。
そうですね、うん、まあ、どこまでやるっていうゴールは決めずに、まあ、今年も緩くやっていけたらなと思います。
はい。
はい。で、じゃあ次のトピックで、2025年、注目していきたい技術ということで。まあ、今上がったような生成 AI は引き続きだし宇宙もね去年に引き続きっていうのはあると思うんですけれども、もう少しなんか細かい技術だったりとか、まあ、ちょっと今年去年あんまり触れられてなかったこの辺の技術調べるようにアンテナ張りたいなでもいいと思うんで、何か注目していきたい技術あったりしますか？
そうですね、まあ、最近ちょっとあんまニュースを追えてないのもありますけど、
うん、
まあちょっと去年の暮れに、なんか去年はあんまりそうニュースを追えなかったな感があるんで、うん、まあでも半導体系はもうちょっとなんかキャッチアップしていきたいなという気はしますけどね、はい、
うんうんうん、
そろそろ工場もできてきたですし、なんか、うん、面白い話が半分政治かもしれないですけど、
うん、
ゴロゴロありそうな感じがするんですけど、ちょっとあんまりね、なんせ情報も引っかかってなかったんで、うん、そこら辺キャッチアップできていけたらいいかなと思います。
そうですね。 それも専門外なんですけど、去年途中にあったお米の話が結構印象深くてですね、あの食べる用のお米じゃないも の、
はい、
プラスチック用のお米だったりとか海苔用のお米だったりとか、
はい、
ああいうなんか農業×科学みたいなのが意外と進化してるなっていうのが、うん、その他でもいるちらほらニュースは見えていたので、なんかもうちょっとちゃんとキャッチアップできるアンテナ張ってると面白そうだなって思い始めてるっていうのが一つと、あの去年からじわじわとだとじわじわなのかずっと来てるのか分かんないですけど、畑にロボットを入れるのが割と当たり前になりつつあるなっていう印象も受けてきていて、その効率というよりもやっぱりどこまでロボットでできるのかっていうことの方が重要視されてて、その盛り上がりがあのトラックとかでやる水耕栽培ほどなんかあの政治の匂いがしない感じで盛り上がってるから、ちょっとエンジニアとしては注目していきたいなって感覚がありますね。
はい、そうですね、米の話で言えばあれですね、遺伝子で、改良でなんだっけな、なんかこう葉っぱが開くようになっていて、すごい成長、あの光を効率的に受け取って成長するみたいなやつが面白かったなと思いますし、確かにさっき言ってたプラスチック用途とか意外とまあ多分前からあったような気もするんですけど、そこら辺なんていうんですかね、まあ農業人口減ってるのもありますけど、まだまだなんかこう需要というか伸びしろがありそうな感じ、するので面白いかなと思います。はい、で畑に入れるロボットはまあ確かにそうですね、特に田んぼのあのロボアイガモみたいなやつとかはなんか
めっちゃ増えましたよね。
そう、めっちゃ増えてて何のブームなんかなって感じはあるんですけど、でも意外とねなんかあの結構現実的なところに降りてきたかなってちょっと思ってて、なんか 5G がどうのとかなくて、本当になんか自己維持推定もなくパシャパシャするだけみたいなやつでも十分だったりするんですよね、あの初期のルンバみたいな、初期のルンバというか今でも低価格帯のルンバはあんまりマッピングしないので、そういうのでも十分だよねっていうのが分かってきて、まあそれなりも効果があるということで、その現実的に、低スペックというわけではない、必要十分なスペック、のロボットが出てきてるっていうのは結構好感触かなと思ってまして、まあ、心鏡さんも言ってましたけど、なんだろう、なんか完全自動みたいなやつって結構、使う側の負担も大きくて、本当になんかこう技術者が半分常駐してないといけないような感じだったりすると思うんですよ。なんかやれ止まっただの、やれ故障しただのだった時に
そう、ね、
すぐ手をこまねないと今日明日でこれ完了させたいんだけどみたいなのできないじゃないですか、でそうなった場合に例えば機械が10台あってなんか地平線の果てまで耕すんだったら別に常駐してもいいんですけど、まあこの手のひらいっぱいの畑を耕すためだけに1台持ってきました、それが壊れました、最後完了しませんでしたって結構日本ではあると思うんですけど、
そうだね、
まあ、確かにそういうの難しいなっていうのがちょっと思ってたことではあったので、まあそういう意味でそのローテクを駆使して、技術革新をする、っていうクラスのロボットがなんか流行ってきてるっていうのは結構好印象だなとは思いますね。
なんかね今その辺の流れがやっぱり私もすごく好感触に思ってるのは、なんか今いろいろ DX なりなんなり最新技術のなんなのを言ってる人たちの、まあ、将来の姿に見えるなっていうのがやっぱり思うところで、 そういった技術って一旦幻滅期に入って大手とかが全員撤退して市場でも別に注目されてないけど粛々と頑張り続けてる人がいてようやく芽吹いてきたみたいな感じがあるんですよね。
はい。
まあ、他でも今幻滅期に入っているものがいろいろあるんですけれども、そういうのがやっぱり最終的にはそういうみんなが扱える技術で今の時代にではここら辺がいい落としどころだよねっていう組み合わせの技術で出来上がったものになっていくと思うから、その最先端の技術を組み合わせれば DX としてはここまで効率化できますみたいなことを言ってる間はまだまだなんだろうなとは思っていて、じゃあこういった DX のね、さらにその先をの姿の一つであろう農業系の技術とかが次はどういうステップ踏んでいくのかっていうのはすごい楽しみなところなので、ちょっとアンテナを張っておきたいなっていう気持ちです。
うん、そうですね。なんかいろいろありそうだけど、ちょっとなんだろう、テコ入れするのがやっぱ難しいなって今までの経験から思ってるので、それがどこまで食い込めるかが勝負かなとは思いますね。
わかる、めっちゃわかりますね。今多分ベンチャーとか大学レベルからようやく中小企業がやり始めたくらいまで広がっていって、でこれが大企業がやり始めるとか JA が囲い出すとか、なんかそこまで行くにはもう一回ブレイクスルーが一個いるんだろうなと思うんで、まあ、そこがどうやったら超えられるのかっていうのはすごい楽しみなところですね。
あとなんか話してて思ったけど、はいはい、なんだろう、そのロボット、ロボットのレンタルとかも現状がどうか分かんないですけど、どんだけ流行ってるのかなっていうのがあって、
はいはいはい、
やっぱコンバインとかってなんか結構やっぱ持ってるイメージが私としてはあるんですけど、今どうなってるか分かんないですけど、なんか家電のレンタルとか結構調べてみるとあるじゃないですか。
ありますね。
こんなのもレンタルしてるんだみたいな、それって実際農家だとどうなんだろうな、そこら辺もうちょっと流行るといいのかなと思いつつ、でも特定用途のロボットって同時期にしか使わないから、なんだろう、レンタルって結構難しい気がしていて、なんかそこ、なんとかなんないのかなと思ってるんですけど。
ドローンとかだとね、回収容易性も相まってレンタルしてる感じがありますけど、それ以外のロボットは確かに効かないな。
回収容易性っていうのは何？原価回収ってこと？
あ、いや、仕事をさせて終わった時の状態性が手元に戻ってくるじゃん、ドローンって。
ああ、はいはい。
他の農業作業系ってとりあえず畑に放してしばらく運用しっぱなしみたいな形で、回収させるにはなんかまた一手間かかるみたいなとか、
あ、
次の畑に持っていこうと思ったらまた運ぶのが発生するとか、なんかいろいろあるじゃん。
それはドローンも一緒
ではっていう、同時期にいろんな畑でやろうと思った時の手間が違うかなとは思うけど、はいはい、まあロボットの大きさ次第だし役割次第かもしれんけどね。水量調整系とかは全然貸し出せないし、1ヶ月とか運用使い続けちゃうからレンタルにならないよね。
まあそうだね、そう考えるとレンタル、なんだろう、みんなが予約してレンタルっていうよりはリース系になるのかな。
ああ、そうだね、そうだね、確かに。
どっちかっていうと、
そうだね、
なんか割、なんだろう、期間限定で割高で、いや、でもどうかな、まあ初期投資コストがいらんからつって月額で借りるみたいなのだったら流行るかな。どうだろう、でもそこ、農家ってそこをそこまで気にするかっていう問題もあるんだよな。 1年で動く額が大きいじゃん農家さんって。
そうだね。
だからあんまりその月額堂々とかの初期投コストってあんまり痛くなかったりするのかなとか思ったりするけど、ちょっと分かりませんね。はい、
分からん。まあ、天候リスクとかと比べると、そのリースとかでうまく使えなかったリスクって金額としてはちっちゃく見えちゃうから、
うん、
ちっちゃく見えちゃうかな。単純に本当に楽になるのかどうかとか、あれかな、地域付き合いとの関係性とか、 そっちの方が気になるのかな、
うん、契約めんどくさいからなんかもう買うか買わんかで決めたいわみたいな人も多そうだなっていう印象、うん、
そうだね。
うん、
でも本当今話しているような現場課題に本当に向き合ってる技術ってその辺かなっていう感覚があって、医療とかもそうだし、あの、まあ、DX とかで言ってる事務系もそうだけど、大体その現場度外視で導入されてる DX が増えてるんだよね。まあ、補助金が出るからっていうのはもちろんあるんだけど、
うん、
介護とかもそうだし、なんかシステムが導入されるだけされて事実上使えないから今までの作業プラスアルファになってて現場から不満しか出てないみたいな、
うん、
うん、そういうのがちょっとね増えすぎちゃってるから、一回ちゃんと幻滅期に入ってみんな真面目に向き合える状態にしないといいなーっていう気持ちはあるので、うん、
どうなんだろうね、そこら辺のなんかこうドリブンというか推進力ってどこから湧き出るんだろうね。いやちょっとなんか、はい、ラジオで話したっけ、あの
ん
病院の搬送ロボット難しいよねって話。
あーはいはい、うん、
前ちょっと心かみさんと話したんですけど、でもさなんか普通に通路を占領するけどベラボットちゃんは大流行りしてるわけじゃん。
そうだね、
うん、だし顧客に負担を強いてるけどセルフレジって流行ってるわけじゃん。
そうだね、あの辺もクレームの数は結構すごいらしいっすよ。
うん、あると思うけど、でもそれ別になんか、うん、何かまあ捨てた要素はあるんだけど、でもそれは推進されてるわけで。
そうだね、
うん、なんかなんだろう、機械に人を合わせる意識
その辺エンジニアからすると分かんないポイントなんだよな。
どうやってそれを乗り越えてるんだろうなっていうところ。
そのエンジニア目線だと別に何が受けてるのか分からないものが受けてる市場に対して、実はこれってユーザー我慢できるものでしたっていうバランス感覚って、もうエンジニアからすると本当に理解しがたいというか捉えどころがない話になってるからすごく難しいんだけど、まあ、
多分結果論ではあるとは思う。ベラボットも一部店舗でなんかこう 3,4 店舗ぐらいで最初試験して、まあ課題とあれはあって人件費と勘案してペイできるからっつって強行して、
うん、
で多分失敗してた未来もあると思ってて、うん、
うんうん、
失敗してたら全商グループ何やってんのプップで終わってた話だと思うんですよね。確か全商だったと思うけど、うんうん、だし、うん、セルフレジもなんだかんだ言って4、5年浸透するまではかかったんじゃないかなって気がしていて、
うん、
最初は結構、まあ、今でもあるけどさ、あの、
うん、
支払うところだけパラレルにしてレジ打ちは店員さんがやってみたりとか、
はいはいはい、
まあ、完全無人店舗出してみたりとか、
うん
うん、今はもう混成スタイルが結構多いけれども、うん、
あの混成スタイルにね早めに行き着いたのもね、やっぱりみんなすごいなと思う。あの現場キャッチアップ力は俺はめちゃくちゃすごかったなと思ってる側だね、うん、
でも混成スタイルもさ結構企業努力が見られてさ、 コンビニとかだとさ、レジ1、セルフレジ1みたいな感じで、基本無視してて、ただ監視してますよ感を出してるみたいな感じだし、スーパーとかはまあ場所によるけど、セルフレジ10台ぐらいバーっと置いて、店員さんがあのマスター機器の前で見てて、詰まった人にサポートしに行くみたいなタイプとか、はいはい、
あるね、
うん、とか、まあ、普通のレジがありつつも、普通のレジがなしで、ほとんどセルフレジで、うん、ただ店員さんはいっぱいいるみたいな、ブラブラしてるみたいな、うん、タイプとか、なんかこう、なんだろう、各社方針があるよね。
あるけどね、なんか俺が見てる観測範囲ではっていうだけかもしれないんだけど、
うん、
基本的な成功事例は、人でさばききれないオーバーフローだけ機械に全部任せるみたいなスタイルが一番筋良さそうって感じに見える。
ああ、普通のレジも出しててみたいな。
そう、普通、うん、基本的には有人レジで、まあ、もちろん支払いのとこはパラにするとかその辺は工夫はあっていいんだけど、
はいはい、
有人レジをみんな使ってて、有人レジが混み出したら初めてセルフレジに行く、
うん、
みたいな感じの運用が見えるんだよね、
うんうんうん、
運用ってか人の動線に見えるから、うん、それを意識して割合を調整してるところは割と成功してるなっていう印象がある。ベラボットとかの導入でもなんか全部に展開できるような台数買ってなくて 2台とかくらいだけ買っといて、普段店員さんがスタッフ応対するんだけど、もうすごい昼時とかで忙しくなってきたら、そこで初めてベラボットが登場しだすみたいな、
はいはいはい、
運用をやってるところがあって、まあ、それがなんかすごい良さそうだった。
ああ、それは結構いい着眼点かもね。なんだろう、うん、要は選択肢を狭めてないんじゃないかなっていう気がしていて、
うんうん、
まあ、ベラボットは店員側だし、あれはセルフレジはなんだろう、客側なんだけど、
うん、
まあ、基本は今までと同じで、でそちらの選択肢もございますよっていうやつがありますと。で、物好きはセルフレジに行けばいいし、まあ嫌な人は並んでればいいしみたいな感じだけど、まあ、なんやかんやって並ぶのめんどくさいなと思った時に、ちょっとセルフレジ使ってみようかって思って、使い慣れた人が増えていって、
うんうん、
うん、で店舗側が行けるわと思ったら、だんだんレジを減らしていくスタイル、
うん
うん、まあ 3,4 年くらいかかるけど、結構そういうお店も確かに周りの身の回りで多いなと思うし、
それもなんか俺は最終的に全部客は移行するんだろうかっていうのもちょっと疑問には思ってて、
うん、
まあセルフレジの場合、まあ、確かに速さはあるけど、
うん、
まあ、客の多くはそんなことよりもめんどくさいことをやってくれた方が嬉しい、時間かかってもいいから並びたい人も結構いるなって思って見てるな。
まあわかる、まあわかるけど、まあ住んでる地域性によるかもしれへんけど、うん、近所のスーパーとかマジ昼間普通のレジ動かしてないもん。
ああ、な
るほど。セルフレジ
オンリー。サラリーマンとかメインだと、
うん、
っていう
感じ。
そういうわけでもなく、もう
真っ昼
間、主婦層も来てるけど、
うん、真っ昼間だからむしろ主婦層しか来てないみたいな感じだと思うけど。
へえ、すごいね、リテラシーが高い。
うん、逆にそうやってて、で、うん、夕方の混むときはレジを開放して、なんだろう、人間にその3時間だけコースをかけてさせてるみたいな。
ああ、逆に人がオーバーフローを対処してる。
そうそうそう、みたいな雰囲気になってるなと最近は思ってます。
すごいな。
でそこまでいったらだいぶ効率的だなと思ってて、だって機械は人件費かからんからさ、機械ベース、うん、ベース労働電源機械みたいな、
うん、
はい、ピークパワーだけ人間が対処するみたいな、非常に効率的ですね、はいはいはい、いう感じだし、機械を余してるわけでもないから、うん、まあ固定費としても効率的だしみたいな、うん
うん、そういう意味だとね、 失敗してそうだなって横目で見えるのはレジゴーとかかな。
レジゴー、ああ、あのなんだヨーヨーハオさんとか、うん、
そうとか、あ、まあアマゾンゴーとかもあるけど、
うん、
あの事前に支払いできますみたいなやつ、
うんうん、
あの辺はなんか失敗してるイメージはあるね。
確かにやったことあるけどめんどくさかった。
めんどくさいし、今話してた通り人としてはなんかレジを見て判断してるというか、そのセルフレジと有人レジの使い分けが速度とか効率性のところで効率的に出ていけるかどうかだけを見てるから、なんかレジゴーとかって別に効率化されてないよなーっていう、トータルがね。
そうなんだよね。なんだろう、うん、
システム化したけど、あれは多分今議論してるような、なんか なんでセルフレジをやってくれるようになったのかがちゃんと議論されてなかった状態だったんだなっていうのは思うところだね。
確かにね。まあそれもなんだろう、やってみたことが偉いって感じなのかもしらんけどね。
あ、それは間違いない、
うんうん、受け入れられる未来もあったかもしれないと、うん
うん、結果として今のなるべく使うようにしてるし、
そう、 そうそうそう、結果として今のやつが残ってるって感じだろうし、うん、だから俺とか
そうだ、ね、
うん、レジめんどくさいから空いててもセルフレジ行く派なんだけど、うん、そういう奇特な人も出てくると思うので、はい、
そうだね。俺も人と顔合わせたくないからなるべく人がいないところに行くけど、
うん、
そうだね。まあそういう人と機械の話はすごく関心が高まりそうな一年だなと思ってて、私個人的にその、うん、今言った議論の中でもあったけど、その商売というかお金の取り交わしみたいなビジネスのところでは、まあ、金額にもよるんだとは思うんだけど、結局人と人のやり取りが最終的にはお金を出す信用信頼の話になってるから、あのフロントまで含めて全部機械が自動化している未来っていうのはほぼないんだろうなっていうのは思いつつも、ただそのスーパーとかそれこそ e コマースじゃないけど、そういうレベルだとほぼシステマチックにポチポチやってるわけで、この線引きって何なんだろうなっていうのはちょっとまだ自分の中で腹落ちしてないところだね。
なんだろう、え、
店に信用してるからかな、人じゃなくて信用の単位が違う
んだけど、ちょっとその信用、最初言ってたことがちょっと把握しきれてないのもあるんだけど、多分、
うん、
別にそこまでコストをかけたくないものとかじゃないかな、
うんうん、
例えばアマゾンで買うものとかって別にそのものがいいかどうかってあんまり判別しないと思ってて、例えばなんか友達からいいよって言われたから検索して、あ、これねポチーとか、
はいはいはい、
なんか とりあえず何か欲しいものがあって検索してきたが出てきたから何も考えずポチーとか、
はい、
うん、その細かいスペックを見ないずに買う時に、
うん
うん、わざわざ店とかに行かんでも買えるから、うんうん、結果として機械損失をしない、
うんうん、
出ずに変えてしまうから金払いがいいとなっているみたいな、
うん
うん
うん、はいはいはい、
とこじゃないかなと思うから、
お金を払った時の期待値の高さみたいな感じなのかな、うん、まあ、なるべく角度高く期待値を上げていこうと思うとやっぱり最終的には人に期待を寄せたくなるけど、期待値がもう 30% とか低けりゃもう人に何か求めることも何もないので、それが機械だろうが何だろうがどうでもよくなるっていう、
まあ後半はそうだね、うん
うん、
前半はもう期待値は支払っててあとは買うだけだから、
う
そこに人類は不要っていう話だ。誰それからこれいいよって言われて、その時点で期待値は支払ってるから、お店に期待値を支払ってもらう必要がない。
そういうことか。そっちに。ああなるほどね。ああそういう話か。あ、ちょっとそれは目から鱗だな。確かに。
うん。何も店員さんに
事前の金銭のやり取りしてる相手とは別のところで期待値を解決してるケースもあるのか。
うん。だからインフラを提供してる会社なんて全部そうじゃん。
なるほどね。
うん。あ、声入ってなかった。インフラを提供してる会社なんて全部そう。
そうだね。
うん。
あ、
まあ、なのでそう、
はいはい、
そういうなんだろう、サービス、これもなんだろう、まそのサービス自体を使うことによって満足したいようなサービス、
はいはいはい
はい、うん、物を買うときが目的なんじゃなくて、店舗に行って店員さんと話して選ぶということ自体が、うん、体験が金を払う価値のあるサービスとかは、うん、その人間が介在する余地があるというか、代替性がない、うん、人間に相手をしてもらうこと自体に価値があるサービス、
うんうんうん、
なのかなと思います。
うんうんうん
うん、
まあ何を気にしてたかっていうと、あの何かしらその期待値を埋めて上げられるのって結局人との社会性とかコミュニケーションとか、まあ、何か人が介在しないと、人は社会性の動物なので期待値を解決できないだろうなと思ってて、
はい、
でそれがシステマチックが進むことでロボットだけで解決できるようになることがあり得るのかどうかっていうところで、いろんなところでそれは絶対ないです、だから AI がどれだけ進化しても気にする必要はありませんっていう論法でいろんな人を説得してきたけど、まあとは、ま、いろんなところでしゃ、あのね、建前上喋るけど、まあ自分の中でほんまかっていう問いはいつまでも残ってはいて、まあ、ちょっとその辺に対して気になったっていう話です。
まあ濃度はあるかなと思うけど、
なんだろう、まあ、もちろんもちろんその辺はだって社会が変わったりとかね、あの世の中の当たり前が変わったら人が解決するべき期待値も変わっていくから、まあ、それはあの現段階で見たらあの AI とか機械に持ってかれる期待値の部分もあるっていうのはそれはその通りだと思うけど、
まあなんだろう、AI は多分動機を生み出さないから、その期待値を提供する人がどのくらいの遠さにいるかっていう距離感が無視されるようになる、うん、けど最終的には人に行き着くんじゃないかなと思っている。意味のわからんことを言ってるなと思うけど、例えばその今言ったこれをいいよっておすすめされたのが実際に会ってる人なのか、
うんうん、
AI の裏側にいる人はちょっと今は現状は遠すぎる、例えばそのテレビで有名人がやってたとか、
はいはい、
かなり一方通行で向こうは知らない人なんだけど言ってていいよって言ったから買いました、まあそれも人が介在している、それが例えばその、うん、なんだろう、初音ミクさんがいいよって言ったから買いますとかでも全然あり得るわけで、ただその初音ミクさんの裏にはそれを売りたがってる、まあコマーシャル従ってるメーカーがいる、そこまで行けば人はいる、
うん、
がまあパッと見人は介在してないように見える、
うん、
うん、まあどこまでを人が介在してるかっていうかなっていう、そのめちゃくちゃ遠い本当に企業体みたいな特定個人がいない状態でもまあ人は介在はするけど、その距離感はだいぶ AI によって薄まると思うね、めちゃくちゃ遠い人でもダイレクトにコマーシャルを打ってくれる、ね、うん
うん、
状態にはなると思う。
それはそう。技術は人と人の距離を縮め続けてきているのはその通りだからね。インターネットしかりそうだし、うん、まあ最近だと、最近って言うほど最近じゃないけど、野菜とか作ってる農家さんから直接買えたりとか、その一次産業から最終顧客までの距離が縮まったみたいな話もそうだし、最近のトレンドだと廃棄品とか一部の店舗とかで廃棄せざるを得なくなったものすら直接購買できるとか、
うん、
まあそういう距離を縮めるのはどんどんどんどんデジタルで進んでるから、 AI で加速するのはその通りかな。
なのでそこを、その顔をつなぐ商売をしてた人はちょっと仕事が辛くなる可能性はあるけど、
うん、
顔をつなぐ、顔をつなぐ商売、
ね、意外とね
なくならんと思うんだよ。ゼロ
じゃない。そう、あ、俺もそう思ってて、距離が近くなると何が起きるかっていうとね、ネットワークが複雑化しすぎるんだよね、
うん、
だからすごく認知負荷高くなるんだよ、その、うん、日々生きてるだけであまりにもいろんなところからのアプローチを受けすぎるので、
はい、そうですね、
あのその情報を切り捨てたいんだよね、
はいはい、
で本当に自分に必要なものだけ欲しいんだけど、全部切り捨てると損するので、その最初損しないところにお金を払いたくなるはずで、
はいはい、
そこには今言ったつなぐ人っていうのが残ってると思うんだよね。
なんかそのな誰かの有料ブログとかみたいな感じ、うん、でデイリーウィークリーみたいなそういうのがあって、結局それも人でつないでるから、なんだろう、商品が変わるだけでやってることは多分一緒なんだよなという気はしている。
俺もそう思う、
うん、
いろんなある誰かに対しての適切なものを省流というか情報流通を整流化して渡してあげるっていう、まあ今の部品とかで言って商社がやってるようなことと一緒だけど、
はいはい、まあそうですね、うん、
そういう感覚だなとは思ってて、ね、まあ、その辺もね AI が取りまとめて必要な情報を要約したらいいやんとかいうのもあるんだけど、それはあの非現実的だなって思ってる派で、今、はい、この瞬間における多種多様な情報のスナップショットに対しての一般解っていうのは 99% くらいその人のためにならないんだよね
、はい、そうですね、はい、
その人にとって必要なのは買った後の1年後2年後につながるものにお金を一番出したいはずで、その瞬間の最適解とか一般解っていうのは他の人と横並びにしかならないことにしか投資できないから、結果的にあの投資として非常に損する投資しかできない、なんか金利がクソ低いところにお金をつぎ続けてるみたいな感じになっちゃうから、あのそこには AI は今入れようと思えば入れられるんだけど、引き出せる価値が小さすぎるなっていう感覚だね。
私の肌感はちょっと違うけど、まあ結論は一緒かな。
ええ、
一般化 AI が返す一般界に対しては命中率が低いから、
うん、
人間が信用する気にならんっていうのはそれはそう、
うん、
でカスタマイズすればいいじゃんって、個人カスタマイズの AI はできますよっていうのがそれに対する対うん、なんだろう、反対意見なんだろうけど、
うん、
そのカスタマイズされた AI は人間が信用しきれないんじゃないかなというか、まあこれは技術的な 見方をしすぎてるだけかもしれないけど、
うん、
その人向けにカスタマイズできるってことはその人向けのカスタマイズ外せるというわけなので、
うん、
例えばそこに 特定の企業 の, あのコーポレートした CM 打ちたい、情報とか上乗せされちゃう、どうしても可能性がある、うんうん、のでその人真にその人向けに最適にならない可能性があるのが1点と、うん、あとはなんだろ うーんそのカスタマイズを5なんだろう3年ぐらい続けていった時に思考が変化していく、
うんうんうん、
時に結局ずっとその AI が同じことを言っていると飽きちゃう、
うん
うん、ので変えてほしいんだけど言ってることが変わったら変わったでそれは思考ではないので自分の好きなものではないので、うん、それを受け取れるハードルが必要、
うん、
でそこでこの AI が言ってるからってならんと思ってて、
そうだね、
うん、結局そこを超えられるのはあのなんかこれまで培ってきたあの人が言ってたからみたいな、
うんうん、
なんだろう、うん、その急に代替できないなんだ現実世界に体を持ってる人間というものにしか委託できない感情なんじゃないかなと思うので、
うん
うん、そういう意味で、チューンナップされたとしても AI は代替できないと思っている、
うん、
かな、うん、
あとはもう単純な話、人間の会場に追従できる AI にはまだ程遠いので、あそこも相まって無理だね。
現時点はそうだけど、
うん、
なんだろう、それはそのうちできると俺は思うけどね、う
ん、おお、
いや、なんだろうな、
うん、
うん、結構例えばそのインスタでさ、
うん、
特定のパン屋を調べた後にさ、
うん、
あ近場にもう一個パン屋あるじゃんみたいな感じで名前を一文字だけ打つと出てきたりするんだよね。
はいはいはい、
なんかそれは最近俺の中で良かったイベントなんだけど、
うんうん、
うん、なんだろう、ユーザーカスタマイズがうまくいったり、X さんは最近そういうことが全くないですけど、うん、はい、
うん、
まあ、なんでそういう個別カスタマイズはできることはできてて、
あ、それの私がやってる感情はもっと、うん、あの精神的な話で、
うんうん、
あのポジティブとネガティブなマインドの切り替わりって一日の中でも激しいので、
はい、
何をどのタイミングで言われるかで結構変わるから、
うん、
そこを追従できないだろうなと思ってますね。あの究極的に人間はロジカルじゃないので、
でもそれを言っちゃうと人間もそれは難しくない？
人間は相手の感情を調整できる前段を作れるじゃん。
前段っていうのはそのなんだろう、対話以外のことで状況を整えるとかそういうことも
あるし、対話でも本題に入る前に30分小話してから本題に入るとかあるよ、
ね、
それって相手がまだこっちの話を聞いてもらえる状態じゃないっていうのを営業マンとかだったらすぐ察して、あの今相手の頭の中にある一番の困りごとをまず聞いてあげるところから入るじゃん、
うん、
で最終的にその話を踏まえて自分の売りたいこととか、あの渡したい情報っていうのを整理して一番伝わるところだけ話して終わるよね。
うん、
うん、それは AI にはできない。
どうだろうな、やろうともできるんじゃない？
できるのかな。
いや、そういう AI は出会ったことはないけどさ、どちらかというと、うん、その人のストレス状態とかってスマートウォッチとかで監視した方が角度高いじゃん。
ああ、ストレス源まで特定できなくね
でもなんだろう、365日24時間一緒にいない人間よりは一緒にいるスマートウォッチの方が会話ログとかも全部取得したら取れそうじゃない？
取れる
のかな？そっちの方が角度高そうじゃない？と個人的には思うけどね。でその上で的確な対応を取れるかどうかはあるんだけど、
うん、
でもその今言った30分話を聞くとかってさ、
うん、
AI だったらうるさい電源ポチって押して止めちゃうけどさ、人間だと止められないから聞くじゃん、
うん、
どっちかっていうとそっちの方が大きいのかなって思ったりするけど、だから AI に同じ行動を取られても、
うん、
人間側が同じ対応にならない。
そうだね、
うん、うん。っていう方が重要で、その結果として、人間が対応してくれた方がいい、満足する、結果として満足する。
うん、
うん、
でも結局それってそれで満足できるんだったら結果的に AI は、うん、その人に必要な情報を渡す能力がないってことじゃないの？
あ、
情報は作れても渡すことができてない。
渡す能力がないではなく、渡し方が、なんだろう。例えばじゃあ、
からんけど、
なんかそう信頼してる人がいて、その人が AI から逐一こうしろって言われて。
うんうん、
でそれでそのやり方が30分話をしてください、話題はこれですこれですこれです、ここから始まってここで終わってください、で次に本題を言ってください、うん、言ってその結果、
うん、
その行動をして満足しましたっていうのでも、実行体が人間というだけで主体は AI なわけじゃん、
うんうん、
多分俺はそれは満足できると思うのね。だそしたら AI には
できるんかな、うん、
なんだろう、あ、うん、それはでもそれを受け取る自分から下見たら、それは AI が指示してるのかその人が指示してるのか自分からやってるのかは分からない状態ね。
ああ、もちろんもちろん、分からなくても、うん、決まったことをやられて受け取れることはないと思うけどな。あるのかな。
ああ、決まったことをやる、ああ、なんだろう、決まったことをやれて、ああ、その何、 AI が言う、結局、
人の感情についていくっていうのは、その人が自分自身が理解できていない自分の状態を他人から言われて、自己を客観把握できるようになって、自分の頭がスイッチできる状態に持っていくことじゃん、
うん、
でそれが AI はその人の心理状態とかを引き出して整えてあげるキャッチボールができるかって話になるんだけど、
うん、
それを事前に決まったアクションとして取れるんかな。
それは俺は取れると思うけどね。
おう、
それができないと、
俺は今の技術では少なくともできないと思う。
そういう AI がなんだろうな、まあ、半分技術的にできない、そう、半分技術的には作れないのと、うん、半分責任が持てないから誰も作らないだと思うけど
まあまあそれはそうね。
うん、だってそのなんだろう、精神科のお医者さんとかさ、
うんうん、
その多くの判例からこの、人はこういう感じだっていう当たりをつけて探っていくわけじゃん、
うん、そうだね。
それはその積み重なった情報ありきなわけで、
うん、
別にそれは人間がやろうと AI がやろうとやろうともできると思うけど、
まあちょっと思い描いてる AI の技術スタンスが違うかもしれんけど、
うん、
うん、まあ今ある AI では多分できないので、
まあそうね、うん、
今言ったその精神科医の話で言うと、
うん、
積み重なった技術をもとに 探っていくときに、確率では探れないのよ。
うん。
その、今の生成 AI って、確率的に最もらしいものしか選べないので、
うん。
その、確率を狭めていくことができないのね。まあ、ソースコードの修正とかでもそうだけど、特定のここをこう直してくれができないのよ、うん、要するに、うん、だから最終的に一つの答えにピンポイントにたどり着く力っていうのが生成今の AI の技術にはないので、
うん、
まあ、ちょっと そこの技術ギャップはあるけど、それが超えられるんだったらいけるっていうのはその通りと思う。
ああはいはいはい、ああまあうんそれはね、それはそうだね、うん、それはそうで、それはなんだろう、ちゃんとなんだろう、エージェント AI を触ってるから出る結論だなとは思うけど技術要素としては、まあ、実現できるとは思うから、
そうだね、要素は揃ってるね。そう、だから大量のデータをもとに確率的に合わせ込んでいくことは、うん、その今の AI の技術要素としてはイエスなんだけど、
うん、
今ある生成 AI のモデルにはそこを特定したとなんか吹っ飛んだ答えが出てくるっていうバグが起きるので、
うん、
できないんでね、う
ん、バグ中か、なんだろうな、
なんかハレーションみたいなことが起きる、
うん、その単発で確実な答えを出そうっていうのが無理、
うん、
なのと、純生成 AI だと、なんだろう、その、そうね。まあ、これは生成 AI の使い方、使い方というか、作り方が今のが良くないね。うん、
うん、そうだね、多分とりあえずニューラルネットワークみたいにブワーッと散りばめていい感じに最後出てきたものだけ評価してそれだけ抽出するっていうスタンスだとちょっと厳しいね。
ちょっと厳しいから、どちらかっていうとフローチャートで固定された範囲内で、
うん、
その人らよりその人にからレスポンスが良さそうな味付けをした質問をするとか、
うん、だからモデルにフィードバックできるといいんだよな、人とかから取れてきたそういう情報をモデルに直接ぶち込んで、うん、モデルが破綻しないようなフィードバックループが作れたらいける、
うん、
今モデルに何か新しい情報を足せば足すほどぶっ壊れていくから、
うん、
うん、一番性能のいい状態っていうのはそれ以上情報を足せない状態なので、今はそこがねブレックスルーポイントだね。
うーん、今話してて思ったけど、そのなんだろう、会話に対して万能性を想定してしすぎてるんじゃない
か
な。
そう、そう、それはそうよ
っていう気がして、うん、だから、
うん、
なんだろう、お医者さんの問診とかはさ、ある程度、
うん、
なんていうのかな、フローチャート決まってるじゃん。
はいはいはい。
そうだね。その範囲内だったら破綻しないと思うの。
はいはいはい。
個人的には。
そうだね。
うん。なんかこういう状態で、これこれとこれとこれとこれを質問して、うん、結果としてこれを出力してくださいの、だったらできるじゃん。
そうだね。
うん。で、なんで、類型として、この人に話を納得するために、これこれこれの話をして、信頼度を高めてからこれを言って、説得させてください、うんうん、してくださいだ、の単発だったらいけると思う。
はいはいはい。
うん。ただ、それに対して、なんだろう、再現性とかを求めて、再現性じゃないな。それの
個別対、
うん、そう、
適用かな。個別
それのモデルと、その四六時中監視するとか、新しい要素を入れるっていうモデルは、う 合わせちゃうと破綻する、四六時中動かすと破綻すると思うから、
はい、FPGA みたいに動的に組み替えられるチップで小さなモデルをユースケース別ごとにパパパパッと切り替えられる仕掛け、まあ、人間の脳でいうシナプスの切り替えみたいなことが、うん、まあチップ上でできる世界になればいけそうだね。
うん、でそのうん、でもそれも結局けなんだろう、人間も同じだからそうしようと思えばできなくはないとは思ってんだよね。あ、このなんだろう、この仕事の時にこの話をするときはこの話し方みたいなのあるじゃん。
あるある、
うん、それと一緒だと思うから。
そうだね。
ただなんだろう、現状それをやろうと思うとめちゃくちゃでかいモデルを並列になんか動かさんといかんから、じゃあどれを選択するの、うん、っていうところから始まって入れ子構造になって破綻してると思うから。
それそう、本当そう、うん、でそれをなんかオーケストレーションみたいにするんだって言ったら人間の脳と違って全然返ってこなくなるっていう。
そう、でかハードウェアが追いついてないんだよね、うん、っていう話になるので、単発だったらいけると思うよね、特定の話題に対する。
そうだね。うん、でその時のその瞬間のその人の状態とかをだけをインプットして、うん、その瞬間のその人にとっての回を出す専用のモデルを組むは確かにいけそう、う
ん、いけそう、うん、ただそれは時間連続性がないので、
そうだ、ね、
信頼が積み重ならない、
うん、そうそうそうそうだね、うん、あでも逆に言うとそこまでいっちゃえば AI も結構信頼取れていけそうな気もするな。まあ、そうか、OKOK、ようやく追いついた。そうすると最終的には、うん、東大さんがおっしゃってる通り、この人付き合いとして聞いたろかっていう、もうその姿勢の違いしか残ってこなくなるね、確かに。
うん、本当にそうだ、ね、かなと思ってて、まあでもこれは仲が分かってる人の話なので、まあ今話してて思ったけど、例えばこう、なんだろう。ね、AI 相談させてみたいな感じで1日に1回相談させるぐらいだったら破綻しないような気もしていて、
うん、そうだね、
うん、そうなったら果たして信用されるんやろか。
分からん。
分から
ん。なんか会社でもその話で、
うん、
結構あるのが、うん、なんか101とか仕事の話の相談で AI を信用することは皆さん全然ないっていうのはもう自明なんだよね。
はい。
それはやっぱり仕事に対しての経験則とかが圧倒的に違うし理解度も全然違うからです。
はい。
一方で例えばあの健康診断の紙とかを毎年データとして取っておいて、で普段の血液検査とかあの血圧測定とかそういった情報を入れた直後に生成 AI にちょっとどういう風な食事したらいいかなとか改善とかどんな薬取った方がいいかなみたいなことを聞いて出てくるものはめちゃくちゃ鵜呑みにしがちで、はい、下手したら医者に行かないレベルで受け止めてしまうみたいなことが議論としてあって、
うん、
なんか信頼の取り方と知識量のっていうのに相関性があるのか、いやそれは単純にさっき東電さんが言ったアマゾンポチと一緒で、あの正直あんまり気にしたくないからとりあえずなんか言われてるからええかこれでやってみるかって自己満足したい落としどころが提示されてるだけなのかがあんまりまだ分かってないんだけど、そういう議論がされてておもろかった。
今の後者じゃない？アマゾンポチで、
だって
本気でもう俺はここからあの振り返らない3ヶ月で絶対改善するだったら病院行くでしょ。
間違いないな、ジムトレーナーに聞きに行くな多分。
そうそう、だから そこから始まるだろうから、それをしてない時点でアマゾンポチだよそれは。
そうね、うん、どうなんだろうね。今でも一応そこをそれこそ仕事にしてる人たちがいて、
うん、
なんか本格的になるまではみんなそこを にお金を出さなくていい状態になると、まあ、あのいろんなところで同じ話してるからまた同じ結論になっちゃうかもしれんけど、アマチュアの育つ機会がないね、
はい、まあ、うん、そうね、はい、
そのどうでもいいから失敗してもいいので、とりあえずお金出して人にお願いするっていう市場がなくなっちゃうと辛いね。
うん、
うーん、
難しいな。あんまりその、うん、アマチュアに育たなくなっちゃう範囲を定義でしきれてないからあれだけど、
うんうん、
どうだろう。適当言うけど、さっき言ってたその、人の距離感をなくす技術革新、
はいはい、
で半分ぐらいなんとかならんかなっていうのと、
はいはいはい、
もうそういう未来は来ないと切り捨てて、職業人全員が後進を育てるための無償の開催機会みたいなのを開催し続ける未来か、
うん、
どっちかが必要だなという感じはするね、うん、
どっちが幸せなのかよく分かんないんだよな、
うん、
まあ、さっきのその本当にプロフェッショナルな人たち、生成 AI とかでは、はい、回収できない期待値を解決する人たちっていうのは、まあかなりの優秀な人材であることは間違いないと思うんだよね。
はい。
そうすると雇用、社会的には雇用問題に発展するじゃん。
うん。いや、だからなんだろう。
そこを。
そういう系の仕事をする人は全員 YouTuber みたいになるか。
うん、
うん、
いや、それでもいいとは思うんだよね。もうだからそういうのは仕事がないので、全然そういう、まあ、一次産業とか二次産業やってた人が第三次産業にもガバッと流れた高度経済成長と同じですと、第三次産業までやってた人もガバッと第四次産業五次産業まで行くんですみたいな、
うん、
まあそういうシフトがあっても全然いいとは思うんだけど、そっちかなやっぱ。
まあでも、うん、なんちゅうのかな、 YouTuber も本当にだから裾野がめちゃくちゃ広くて、てっぺんは本当に一握りっていう構造だからさ、
うん、そうだね、
そこを目指すのはいいんだけど、それじゃあ明日の飯が食えないよねっていう話になるわけで、
うんうん、
それをなんだろうな、なんかこう日雇いバイトみたいなんで食いつなぐっていうのはなんかこう、あまり健全な構造ではない気がするけどね。
そうだね。でも人類の歴史的にはその技術革新とかいろんなことによって、人が手を出さなくてよくなった領域を下手に維持し続けようとすると逆に苦しむ人が増えるっていう歴史的経緯はあるわけじゃん。だからなんか後進育成っていう方向性もまた違うような気もするんだけど、なん、うん、難しいな。なんかどういう方向性なんだろうね。
うん、うん、今のは何、後進育成しても尻すぼみでしょっていうこと。
更新育成をしてその人たちが頑張ろうと稼ごうとしても、あの今の、市場原理のままほったらかしにすると AI でやってるところに勝てないから結局食っていけないじゃん。その機械がやってることを機械でもできるけど、その技術継承を目的として人に伝えて 手作りでやり続けられるようにするっていうのは、まあ伝統工芸になっちゃうわけだけど、
うん、
伝統工芸が持てる市場って小さいから、
うん、
今の規模感で残していくのは やっぱり無理なので、どこまででも伝統工芸みたいな立ち位置にしかたどり着けないので、
あ、なるほど、ね、
あんまり筋が良くないなと思ってて、はい
はい、なんだ国10個でもなんか場所があれば十分、10名でもいれば十分みたいな、
あ、そうそうそう、うん、っていうことになりかねないから、うん、今ある仕事をなんか、まあ、生成 AI を使える人材って言われている人だけど、今の言葉で言うとね、あの、うん、AI がどれだけ自動的にやってくれるようになっても、その AI がやった仕事をチェックするのは人なんだから、同じレベルのことが人でできないといけないと、だから後継者がいるんだっていう論法は、まあ、よく見るんだけど、
はい、
それは伝統工芸じゃないのかっていう話で、量産品をチェックできる目利きの職人がいるんだって言ってるのとまあ一緒じゃん。
はい、うん、なんで、
それだけを考えると、やっぱり次のなんか今後生まれてくる新しい業務、まだ AI が手が出ない何かしらの業務にシフトするしかないんだけど、今のところそれを代表してるような仕事っていうのがあんまりないから、
なんだろうな、なんかそれで、それで食えるようになるかどうかは正直怪しいと思いながら発言するけども、
うんうんうん、
さっき YouTuber の裾野が広いって言ったけど、
うん、
裾野の方の YouTuber でも仕事はあると思うんだよね。
そうだね。
てかその裾野の方の YouTuber でしかなできない対応とかもできると思ってて、まあ、要は、うん、その例えば同説10人でも10人をしっかり覚えて、
うん、
まあ、10人のお悩み相談をするとか、
うんうん、
そういう対応はどうせず100人、あの1万人の人にはできないわけで、
そうだね、
そういう意味で需要はなんていうのかな、その人にしかできない仕事はある、うん、ただそれで食えるかどうかは分からん。
まあ日地産業系だよね。マスはもう AI とか大、うん、に取られて、まあ、大企業から AI に取って代わられるみたいな感じだけど、代わられてそれではさばきれない特殊事情だけやる。
なんだろう、どちらかというと俺は個別最適かなという感じで考えたんだけど、
ああうん、俺も一緒一緒、
そう、うん、あ、うんうんうん、その
あ日地産業っていうのは個別最適みたいな、
ああそういうことか、
あの注射針で、ね、量産には乗っけられないくっそ細い針を作れる職人たちは自動化ラインなんて一切持ってずに古い機械で永遠と加工し続けてたりとかすると思うけど、あんなのなくせないしね、なくせないしなくならないし、
いやまあどちらかっていうと、まあニッチか、まあそうね、個別対象だけ見ると、
自動化機械と AI っていう関係でいくと、自動化機械では対応できないけれども確実に需要としてはあるものが、
ああまあまあそうだね、うん、
工場で残っている仕事じゃん、
そうそう、で、うん、それは個別最適しているがゆえに、
うん、
その山ほどあって全体として仕事の量はあると思うんですよ、うん、
そうだね、う
ん、まあ、動くお金が少なくなっちゃうから稼げるかどうかはちょっとあれなんですけど、
うんうん、
ってなるのでその人にしかできない仕事は残るとは思う、
うん
うん、
なんかそれだけ聞くとあれだね、大企業は軒並みゆっくり倒れていって なんかばらけていくのかもな。
そう、大企業やってる仕事の方が AI の代替性が高いくて。
そうだね、そうだと思う、う
ん、だから前半の方で心鏡さん自身が言ってたように、今の AI が得意なのはマスへの薄いアクセスだから、うんうん、それやってるのって大企業そのものなので。
その通りだね。
逆に言うとそのニッチなところは AI は今不得意だから、
うんうん、
その逆に人間がやった方が美味しい、まあ、将来性がある仕事であります、ね、はい、
いや、いろんな理由であれだね、大企業はちょっとここ5年くらい辛いかもね。あの幻滅期に入った技術体系のある業界も大体同じ傾向で、
はい、
そのさっきの農業もそうだけど、もう大企業ではこれやっていけないわってなったら、大体もうその企業から人が離れて、なんか中堅くらいの人が離れてってベンチャー立ち上げて、そっちを細々とやり続けて頑張って成功させるみたいなのが増える時期なんだよね、幻滅期って。
うん、
うん、でそれを AI が支援する時代になっていっちゃうと、大企業としては人手不足が加速しちゃうから、ちょっとなかなかしんどい立ち回りになりそうだね。
まあ、なんか一つの大企業みたいなのは AI が代々できる分野はしんどそうだね。
なんかいろんなねグループ企業を抱えてると、まあ、そういう要素がある子会社とかがどうしてもいたりしちゃうだろうから、
なんか 中規模のなんだろう、ギリギリ資本規模がないと成立しないところを AI で割安で仕事を受け負うのをまとめる持ち株会社みたいな形。いや、大企業が成り立つとしたらみたいな話。
そう、そうだね。
かなぁ。
そうするともしかしたら次戦っていける大企業はそういうインフラ、あの企業としてそういう行動力を加速し続けられるインフラをいかに整え続けられるかっていうことになるかもしれんけどね、
うん、そうね、
うん、それができないんだったらもう単純に幻滅期をそのまま割りを食うだけになっちゃうから、
まあ今のなんだ今の体制から変えれる会社は少ないと思う。新しく会社立ち上げる方がそれこそ新しく会社作って、まあね、ボンボンなんかそのベンチャーを買った方が早そうなんだけど。
まあまあまあ大体はそうなるよね。
うん、思いますけど。
まあね、まあまあまあ、まあ、だいぶ脱線してきましたが、
はい、脱線しましたけど、はい、
はい、でも技術変遷として今年以降どうなっていけそうかは結構いろんな角度から議論できて面白かったんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、今年も1年頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。